説教前の人をさせます。少しに深い天の地なる神様、今日あなたは私たちを招いてくださいました。御前であなたを賛美し感謝し、信仰の告白を捧げ、また御言葉を聞こうとしております。この一時の礼拝を祝福し、聖別し、私たちの魂を整えてくださいますようにお願いいたします。マルコの福音書を紐解きますが、どうぞここからもあなたの御旨を教えてくださいますようにお願いいたします。説教者も集まっております会衆も一人一人あなたが守りくださいますようお願いいたします。この一週間主が共にいてくださいますように、ここに集うております者も、集うことができなかった者もあなたの民として生きることができるように強めてください。主イエスキリストの皆として祈ります。マルコによる福音書の第14章の53節から65節までをお届けいたします。新約聖書の第93ページマルコによる福音書第14章53節それから朗読をいたします。人々はイエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで入って下役たちと一緒に座って火に当たっていた。祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたがやれなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。すると数人の者が立ち上がってイエスに不利な偽証をした。この男が、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち壊し、3日あれば手で作られない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞きました。しかしこの場合も彼らの証言は食い違った。そこで大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒めべき方の子メシアなのかと言った。イエスは言われた。そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る。大祭司は衣を引き裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決議した。それからある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳を殴りつけ、言い当ててみろと言った。言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。イエス・キリストが神殿警察に逮捕され、裁判を受けるために連行されていきました。連行されたところはマルコ福音書は大祭司のところとだけ記しておりますが、ヨハネの福音書によりますと大祭司はアンナスという名前であったことがわかります。アンナスは当時もうすでに大祭司職を退いておりました。現職の大祭司はカイファという名前でありましたが、実権をなお握っておりまして、アンナスがイエス・キリストの取り調べの最初の人となったということがわかります。アンナスの屋敷で最高議会、祭司長、律法学者、長老たちの面々が集まっていたと記されておりますけれども、本来、 最高議会はこのようなところでは開かれません。大体はエルサレムの大きな広場、あるいはそれに隣接した建物で行われるはずです。アンナスの部屋のおそらく2階だと思われますが、そんな狭いところで70人もの議員が入れるはずがありません。ですからここに集まったのは一部の人々ですから、アンナスの取り巻き、あるいはアンナスの息のかかった人々だけが集められたと推測していいと思います。つまり、まあ、ここにもイエス・キリストの裁判は初めからキリストを殺してしまう、あれ死刑してしまう、そういう企てであったということがわかります。人間の敵意が初めから充満しているような場所にキリストは連れてこられました。裁判の進行の一部がここに記されております。最初に記されておりますのは、何人かの証人が連れてこられて証言をしたということでありますが、時間はもうすでに深夜でありました。真夜中、そういうところにこれだけの証人がいるということは、手はずが整えられていたということを示しております。どういう手はずか、あらかじめキリストを死刑にするための偽証をする証人たちが集められていたということでありました。ここにもキリストに対する敵意が明らかに私たちは感じることができます。彼らの証言、いろいろ書かれてありますが、でも一つはこのイエスは人間の手で作ったこの神殿を打ち壊し、3日あれば手で作られない別の神殿を作ると言ってみせた。でこういうように偽証したということが一つ記録されております。まあ、その以外にもいくつも証言がなされたようであります。でこの神殿を壊してみよう云々は、でこれは実際イエス・キリストがおっしゃったような言葉が福音書、ヨハネの福音書の2章19節に記されております。開いていただきましょうか。ヨハネの福音書の2章の9節、ヨハネによる福音書の2章の9節、166ページですね。新約聖書の166ページ、ヨハネの福音書の第2章の19節、まあ、前後関係読まないといけないですが、まあ、ここだけにいたします。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる。このキリストがおっしゃったと記されております。よくよく見ますと違っておりますね。イエス・キリストは神殿を壊すとは言ってないですね。神殿を壊してみようとおっしゃっているわけで、マルコの福音書の偽証人との言葉のズレがあります。でしかし本当はですね、まあ、前後関係から言うと、イエス・キリストはおっしゃったのことは、マルコのこのヨハネの福音書の2章の21節をご覧くださいますと、イエスの言われる神殿とはご自分の体のことである。イエス・キリストは別に石造りの神殿のことを壊してみようともおっしゃいませんでした。しかし壊したならば3日のうちに建て直してみせるとおっしゃったのは、それは石造りの神殿ではなくて、石の神殿はもう壊れたまま別の神殿を建てるとおっしゃっているわけですね。ですから、まあ、別の神殿とはヨハネ福音書はここで、それはイエス・キリストの体のことであると。ですから全然違うことを言っておられるわけですけども、よく見るとですね。ところが偽証人たち、偽証人たちはこのように言ったと記されております。 もう一箇所はマルコの福音書の第13章でも同じようなこれに関わるようなことをキリストはおっしゃいました。13章の2節、新約聖書の88ページ、13章の2節、新約聖書の88ページ、神殿の崩壊をこれは予告しておられます。イエスは言われた、これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。これは神殿が崩壊するということを予告しておりました、しておられます。でもこの偽証人たちの言葉とよくご覧比べていただければ言っていることは違うわけですね。神殿が崩れるのは、それは終わりの日に神様の裁きとして崩されるということをキリストはおっしゃっているのに、偽証人たちは私がこの神殿を壊すと言ったと、こういうねじ曲げが行われているわけです。それは私たちはここに記されているマルコの福音書、あるいはヨハネの福音書の言葉からキリストはよく似たことをおっしゃったんですけども、でも偽証人たちが言っていることは一切おっしゃってはおられないということがわかります。つまりこれだけ見てもお分かりのように、マルコの福音書を私たちに語ろうとしていることは、偽証人たちの言っていることはまるでちぐはぐ、誤ったでっち上げを語っているということがわかります。確かに立法の書によれば死刑に処する裁判の場合2人以上の証人が必要であった、ですから多くの証人が用意されましたけれども、その証言はお互いに矛盾していた。いくら偽証人が集められたとはいえ、言っていることがみんな点でバラバラ、そしてイエス・キリストが言ったことと合致しない、そういうことを証言するならばこの裁判は成り立ちません。イエス・キリストのことを、あるいはその行為をいろいろ証言しようとするのでありますけれども、有罪の証拠は見出せなかった。これがまず私たちがここで知らなければならないという印象が教えられる点ですね。いくら偽証人、偽証人が立てられておりましても、この裁判でイエス・キリストの有罪を立証するような証拠は何一つない。当時の裁判は今日のように物証よりも、証人たちの証言の方が証拠能力があるとされておりました。先ほど申しましたように、二人以上の証人の証言があれば死刑に処することができるほどの証拠能力があったのですけれども、でしかもわざわざそのために何人もの証人たちを大祭司たちは準備したんです。ところがこういう無茶苦茶な裁判そのものがイエス・キリストをの有罪を立証することはできなかった。人間がやっております裁判、敵意に満ちた裁判ではありますけれども、その裁判においてキリストの罪あることは一切認めることができなかった。キリストは罪なくして十字架の上にかかられたと私たちは言いますけれども、まさにそのことがここで行われているわけですね。人間の裁判なんですけども、しかも悪意に満ちた裁判なんですけれども、イエス・キリストが罪がないということを誰もが認めなければならないほど、これは明らかな真実であった。これがまずここで私たちがこのあまた偽証人が立てられております、しかも敵意がいっぱい満ち取りますような裁判で明らかになる一つの事実なのです。大祭司はおそらくイライラして、彼らが計画した通りには進行しないので 苛立ってずかずかと証人の被告人の前に進んでいきます。こういうことは本来しないですね。裁判長が被告人のところにずかずかと行って、そして難喫すると申しましょうか、ひどい言葉で尋める。何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしている、どうなるか。普通はですね、間違った偽りの証言がなされたならば、この証人の言っていることはそっぱちだと叫ぶはずですね。それが裁判の席で行われることですけども、イエス・キリストは何にもお答えにならなかった。そして重ねて大祭司は尋ねます。イエス・キリストはに対してですね、彼はもう苛立っておそらく手を振り上げて尋ねたのだと思います。証人たちの偽証人たちを立ててイエス・キリストの口から有罪の証拠を引き出すことに失敗した大祭司は苛立ってこのように尋ねました。お前は恩べき方の子メシアなのか。恩べき方というのは、これは聖書の言い方で、あるいはユダヤ人の言い方で神様のことです。お前は神の子メシア、つまりイスラエルに約束されている救い主そのものか、救世主なのかと言った。イエスは言われた言葉が書いてあります。そうです、この小さな言葉は、これは天地がひっくり返るほどの重大な言葉だということを私は思います。大祭司の質問は、お前は神の子か、お前は救い主かと尋ねたんですね。イエス・キリストの答えは、その通りだ、神の子か救い主かと言われたときに、キリストは全くその通り、このようにおっしゃったということは、イエス・キリストご自身が沈黙を破って私は何者かということを明らかにされた瞬間です。この文語訳では叱りというたった短い3つの文字だけなんですけども、それはイエス・キリストが神の子ご自身であるということを自らの口で証しをなさったその瞬間です。しばしばイエス・キリストが神の子あるいはメシアと言われているけれども、それは他人が、特に初代の教会が作り上げた信仰だというふうに言われております。これは最近のキリスト教の偉い神学者たちのお話です。私のこの前、少し昨日だったでしょうか、私の友人の牧師が教会の前に看板を掲げておりまして、その看板がですね、こんなことだって私はもうびっくりしました。神がイエスをキリストにした。これはしかしですね、別に驚くべき表現でもありません。彼はおそらく私が予想しているようなことを言ったのではないと思うんですけども、どんな説教だったのか知りません。ただ説教台を見ただけです。神がイエスをキリストにした、つまりイエス・キリストは神のことか何とかじゃなかった。ただですね、初代のキリスト教会が、それがイエスは神の子だとか神だとか、あるいは救い主だったという信仰を作り上げたのであって、イエス・キリスト自身はそんな自覚を持っていなかった。これがですね、キリスト教会の中でまかり通っている必要なんですけど、でもこの言葉をここに書かれてありますことを単純な目でもう一度見たらですね、キリスト教会が、あるいは初代の教会がイエス・キリストを神の子であると作り上げた、あるいは神として礼拝し始めたなどと言えないと思うんですね。イエス・キリストご自身が、お前は神の子かと言われた時に、その通りだ、 お前はユダヤ人が待ち望んでいた救い主か。その通りだ。これ以上ですね、明明白白なキリストの証言はないのではないでしょう。そしてここは裁判の席です。人間の不正な敵意の満ちた裁判の席であるとはいえ、裁判で求められるのは真実であり正義です。そのような場所でイエス・キリストは、私は神の子である、私はメシアであると断言しておられるんです。これ以上私たちははっきりしたイエス・キリストの御言葉はないのではないでしょうか。聞くことはできないのではないでしょうか。そうすれば私たちは次に何を求められるかということになるでありましょう。キリストは、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲のに囲まれてくるのを見るとおっしゃいましたけれども、これは詩篇110編の1節とダニエル書7章13節の合成した御言葉だとされております。実際それぞれ見ればいいと思います。開いていただかなくても結構です。詩篇110編の1節はこういう御言葉です。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台にしよう。この詩篇の言葉は、主が語っております相手に、あなたを私の座に座らせる、神の座に座らせると言っているということですね。それからダニエル書の方は7章の13節、これも読むだけにします。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、火の置いてある者の前に来て、でこの言葉も注釈を加えなければならないんですけども、要するに人の子のようなものが、つまりこれはイエス・キリストを予告しているわけですけども、天の雲に乗って再び来る、裁きに戻ってくるという言葉なんですけども、キリストはこの詩篇とダニエルの言葉が予言通りに実現するとおっしゃっているわけですね。でこれも聖書の言葉が記しているように、私は神の子である、また終わりの日に戻ってくる裁き主である、そのものズバリ私は旧約聖書が予言している神の子メシアだとおっしゃっているわけです。聖書の言葉を通してでも、キリストは聖書に書かれてあるそのものが私であると、このようにおっしゃっているということでしょう。大祭司は衣を引き裂きながらと書いてありますが、これは有罪宣告をする場合の正式の行動です。このようにして死刑に処する判決が下される場合、裁判長は服を裂きました。でそして裁判長は死刑に処するだと。なぜならば神を冒涜する罪だから。イスラエルにおきましては、神を冒涜する罪は、それは死刑や、あるいは殺死刑に値するような重大犯罪人とみなされました。ですから神を冒涜する者は即刻死刑です。とりわけ石打ち刑に処されなければなりませんでした。裁判の席におきまして、はっきりしたことは、キリストが有罪とされたのは、その理由とされましたのは、イエス・キリストご自身が自ら神である、神の子である、あるいは救い主メシアであるということを証言、あるいは告白なさったからです。それがキリストの死刑の理由です。人々は、特に裁判長は、それを理由にキリストは死刑に値すると宣告をいたしました。これがこの裁判の席で明らかに なったことです。キリストご自身は自ら、私は神の子、私は救い主であると宣言されました。しかしそのことがキリストの死刑の理由とされました。これはこの裁判で起きたことでありました。キリストは罪なくして十字架の上にかけられたということの意味は、それはキリストがご自身神の子、あるいは救い主であるということを明確にされたから、人々の敵意に直面して、それに飲み込まれて、そして死刑にさせられたということなんです。キリスト自身が自らを明らかにしたその真実の意味、人々はこれを抹殺しようとし、キリストの存在そのものをなくそうとした。これほど恐ろしいことがないんじゃないでしょうか。人間が、裁判長は、大祭司は単なる人間の一人です。その人間が神様を裁くということをやっているわけです。私たちは大きな罪を犯しますけれども、でもその大きな罪の中で最大級の、これ以上大きな罪はないというのは、私たちが神様を罰することじゃないでしょうか。そんなことはありえないことなんですね。人間、単なる人間に過ぎないものが神を裁くなどということはありえるんでしょうか。ところがここでやっているわけです。ここでこの裁判は人間の歴史の中で、人類の歴史の中で最悪の罪が行われていると言ったって言い過ぎではない。人間が神様を裁くということをやっているわけですから。しかしイエス・キリストはそれに対して重要として、この裁判の被告人としてですね、ずっと立ったままでありました。ついには拳で叩かれ、唾をかけられて侮られるということまでなされました。それほどまでキリストは耐え忍んでおられます。なぜキリストは耐え忍んでおられるんでしょうか。私たちがキリストの苦難の物語をずっと今まで繰り返してまいりました。キリストは人間の、そして私たちの罪を背負って十字架の上にかかり、そして諸共に十字架の上でそれらを葬ってくださいました。諸々の罪をキリストは十字架の上で全て葬り去り、消し去り、ご自身の血と体によってそれらを消し去られました。それは十字架の意味ですね。キリストは私に代わって犠牲となって十字架の上で死んでくださいました。そのキリストが背負ってくださった諸々の罪の中に、ここもこれも含まれているわけです。人間が神様のようになって、そして神様ご自身に敵対して有罪宣告までするというような、そういう恐ろしい罪をもキリストは背負って十字架の上にかかってくださった。キリストの許されない罪は何一つありません。小さな罪、隠れた罪、見えない罪はもちろんのこと、この世間では一切許されないような罪もキリストは背負ってくださいました。そしてありえないような罪も背負ってくださいました。それは人間の不信仰という罪です。自らを神とし、神さえも裁くような傲慢な罪をキリストは背負ってくださいました。先日アモスの予言のところを祈祷会で学んだ時に申し上げました。その時にですね、確かに民族宗教というものは危険だと。神様は我々の恵み深い神様で、そしてその神様はちょっとした罪でもきっと許してくださるに違いない。そこでですね、イスラエルの人々は神が私で選んでくださったということに基づいてですね、自分たちはこれから繁栄し続けるであろうという そういう楽観的な信仰を持った。確かにですね、今申し上げました罪、不信仰すらも許してくださるという言い方はとても危険であるかもしれません。確かに私たちは神様は何でも罪を許してくださると言ったらですね、もうじゃあ今後もう何をしてもいいのかというですね、私自らに対して非常に甘い楽観的な考え方を持ちかねません。そのことを申し上げた上で私はあえても言いたいんです。神様はたとえ私たちが神様から離れたとしても、あるいは私たち自ら評価して私はキリスト者としてはもう落語者だとそのように思ったとしても、そのようなものであったとしてもキリストは許してくださる。ですから廃教者であろうと、あるいは不信者であろうと、神様はだからもう捨てるとはおっしゃらない、いつも立ち返るように求めておられ、そして彼の罪を許していてくださる。それは私たちの罪です。そしてその私たちが神様に立ち戻っていけば、神様は大手を広げて私たちを迎えてくださる。そのような神様の方に私は行かないから、神様の恵みや憐れみや救いの偉大さを知ることがないだけのことなんです。このキリストの十字架の場面、その前にありました裁判の場面を見ていきますなら、私たちの信仰の弱さ、あるいは信仰の道がジグザグであろうと、時には本当に信仰がなくなって神様から離れても、イエス・キリストはそのようなもののためにも裁判の席で苦しまれ、そして最後は十字架につけられるお方であり、さらに申し上げなければなりません。そこから打ち倒して命の復活の命へと私たちを導いてくださるのです。祈りましょう。天の地なる神様、マルコの福音書を紐解きまして、今日もキリストの苦難について、そしてそのキリストの苦難が私たちにもたらすであろう祝福を共に聞くことができて感謝をいたします。どうぞ私たちのために苦しみ、もだえ、恥ずかしめられ、悩まれたイエス・キリストを思い、そのことを通して救われて大いなる命の道を歩むことができております私たちの幸いを心から感謝できるようにしてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。アーメン。